今日の聖書箇所は予備記の第9章になります。予備記第9章の1節から10節までを予定しております。今日は9月10日ですので、9章10節というわけではございません。第9章の1節、2節をお読みいたします。ページは885ページですね。お読みします。ヨブは答えた。その通りであることを私は確かに知っている。第8章においてヨブの友人の一人ビルダデがヨブに神の義をもって悔い改めを迫りました。そのビルダデの論調に対してヨブは全くその通りであると、私は知っていると、そう答えております。その通りであるとは一体何がその通りなのでしょうか。直接的には8章の3節を指しているのだろうと思われます。3節を読みします。神が裁きを曲げられるだろうか、全能者が義を曲げられるだろうか。文の表面的な意味としては全く正しいけれども、その底にあるビルダデの思想というものは、今日も白板に書いておきましたように因果応報という思想であります。今日は小学校5年生の時に比例というものを勉強なさったと思います。中学生になると一次関数となるわけです。それは y イコール ax、 これで表現できるわけですね。 y、 例えば祝福、それは x、 正義、義の a 程度によって左右される。正しい義というものが素晴らしいならば、祝福もそれに伴って素晴らしい。もし我々神を信じる者たちの行いというものがあまり正しくないとするならば、祝福も小さくなるというわけです。オザエンシートも同様です。 X である罪、大きな罪だとするならば、それに対する神の災いも大きくなる。罪が小さければそれに応じて神の裁きも刑罰も災いも小さくなる、そういう思想であります。 y イコール ax、 そういう方程式で生きている人がなんと多いことではないでしょうか。我々クリスチャンだったとしても予備教をきちんと学んでいきませんと y イコール ax、 そういう方程式に支配されてしまって、非常に喜びのない、いつも悲しんでいる悲しみちゃんに、あるいはクリスチャンじゃなくて苦しみちゃんになってしまうわけです。ヨブもビルダデと同様にこのような y イコール ax という世界に住んでおりました。だからヨブはこう言っているわけです。その通りである、私は確かに知っている。ビルダデにあえて教えてもらわなくても、もうすでにヨブは十分に分かっていることでありました。それを踏まえて2節の後半であります。しかし人はどのようにして 神の前に正しくあり得るのか。ヘブル語のセンテンスとしてはそんなに難しい文ではないんですが、意味が不明瞭です。そのためいくつかの翻訳がされています。3つ翻訳を紹介したいと思いますが、まず最初は新共同訳の翻訳、このように訳しています。神より正しいと主張できる人間があろうか。神より正しいと主張できる人間があろうか。この訳はまず論外として捨てます。あと2つです。2節の後半、以前我々が用いていました新科訳の第3版、旧版になります。このように訳しておりました。どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。どうして人は自分の正しさを神に訴えることができようか。新共同訳にしても、旧版にしても、おそらく三節の一行目の言葉を反映しているのだろうと思われます。三節の一行目、お読みしますね。たとえ神と言い争いたいと思っても、神と言い争う。言い争うというのは、別の訳としては、裁判したいということであります。神と裁判したい。神を訴えたい。つまり、ヨブは原告です。被告はどなたかと言いますと、神です。神を被告人として、原告ヨブが法廷論争をする。しかし、裁判官は神であります。裁判官を被告人として訴えたとしても、判決はもう決まっております。だから3節でヨブはこう言っているわけですね。たとえ神と言い争いたい、法廷論争、裁判したいと思っても、千に一つも答えられないだろう。諦めなくてはならない。3節がこのような意味でありますので、それを反映して新共同訳もまた旧版の新科訳も訳しておりました。しかし旧版の訳と新共同訳の訳はだいぶ違うと思います。旧版、どうして人は自分の正しさを神に訴えることができよう。この訳によるならば、神は宇宙万物の創造者、全知全能の神、偉大なお方です。超越者であります。この偉大なお方に肩を並べて、自分は原告、神は被告、そのように肩を並べて同等なものとして神を訴える。そんなことはできない。それは恐れ多いことである。ヨブの神を恐れる思いというものが、この旧版の訳には表されているわけですね。だからどうして神を訴えることができようか。そんなことを恐れ多くてできないというわけです。さて、この新科学2017になりまして、第9章の2節の後半、ご覧の通りの訳になっています。しかし人はどのようにして神の前に正しくあり得るのか。この訳は文語訳聖書およびその後の口語訳聖書に返っているわけですね。文語訳だ、こう訳されていました。 人いかでか、神の前に正しかるべけんという訳です。口語訳は、人はどうして神の前に正しくありえようか、ありえないという訳です。今回はこちらの訳を採用いたします。つまり今私たちの目の前に訳されている訳ですね、2017の翻訳です。人はどのようにして神の前に正しくあり得るのか、偉大な絶対者、義なる神の前に、超越者の前に、人は義と認められることがあり得るんだろうか。いや、そんなことはない。ヨブは行為、行いにおいて全く正しい人物でありました。罪を犯したと思われる場合は、神に全勝の捧げ物を捧げ、罪の贖いをきちんとしていたわけであります。神との関係を第一にしている、神を真に恐れる人でありました。そのような予文が、今まで予備記の前半読んでまいりましたが、大変な災い、災害を被ったわけです。すべての財産を失うばかりか、家族も失い、そして自分の健康も損われ、今や廃捨て場に座っているわけですね。社会的に死んだ状態です。不治の病に侵されていました。これ以上の不幸、災いというものはないわけです。一体それはどうしてなのか。この Y イコール AX という方程式によれば、ヨブは大いに神様に祝福していて当然であります。けれども逆なのです。正しい人ヨブが今や地上で最もひどい災いを被っているわけですね。これは一体どうしたことなのか。その通りであることを私は確かに知っている。しかし人はどのようにして神の前に正しくあり得るのか。おそらくこれはヨブのビルダデに対する問いかけでありましょう。ビルダデ、友人だろ、分かっているんだったら教えてほしいんだ。自分は正しいのに、どうしてこんな災いの中に置かれているのだ。こんな不幸が襲ってきたのか、分かっているんだったら教えてほしい。もちろんビルダデは答えることができないんですね。重要な命題です。人はどのようにして神の前に正しくあり得るのか。ありえないであります。このことについてはまた後で触れてまいります。今日の学びのテーマです。4節にまいります。神は心に知恵のある方、力の強い方。この神に対して頑なになって、誰がそのままで済むだろうか。神という方をどういうお方として考えるのか。神の概念ですね。神についての思いです。神観の問題です。今は基礎教育、成人クラスでもこれを扱っておりますが、予備記を読んでいきますときに、私たちが学ぶべき基本的な神観を学び取ることができます。ここにございます。神は知恵のある方、力の強い方。これはですね、車の両輪みたいなものです。どちらかが欠けるととんでもないことになるわけですね。神は偉大な知恵者。神は力を強いお方であります。もし知恵がなくて力が強い だとしたらどうなってしまうんでしょう。そのような人物は暴君となります。まあ、世界でウクライナで戦争が行われていますが、プーチン大統領が知恵がない人物ですね。けれども力があるのです。絶対君主のような大統領なんですが、大変な力を持っています。知恵がない人物が力があるとなりますと暴君となります。悲劇がもたらされますね。職場でもそうであります。もし皆さんの上司が知恵がない人物けれども上司です、課長、部長、力がありますとするならば、やはり職場でパワハラがあるのです。家庭もそうです。家庭においても夫がですね、皆さんのご主人が知恵がない人物であって、けれども自分は一家の主人だ、夫だと威張っているとするならば、これは DB になりますね。ドメスティックバイオレンスって言うんでしょうか。しかし神様はですね、知恵のある方、そして力の強い方なのです。知恵があったとしても力がないとですね、これまた悲劇です。ロシアの例をとってみますと、知恵のある人物は反体制派として刑務所送りです。あるいはまた国外に逃亡しなくてはなりません。力がないからです。知恵があったとしても力がなければ悲劇を被りますね。神は知恵の豊かなお方であって、それを実行する力がをお持ちであります。神はそのようなお方であります。知恵のある方、そして力の強い方、この二つはですね、車の両輪であって切り離すことができないのです。どちらか欠けてしまったら問題が生じるのです。ヨブはそのように言い、四節の後半で、この神に対して固くなりになって誰がそのままで済むだろうか。このような素晴らしい偉大な神様に対して固くなりになる、頑固です、強情です。ヨブはこの場合、できたら神と言い争いたい、法廷論争をしたい、自分は原告、神様を被告人として訴えたいと言っているわけですが、もしそんなことをしたとするならば、誰がそのまんまで済むだろうか。無傷では済まない。そのままで済むという言葉はサロム、平和という言葉が使われています。平和ではありえないんですね。神を敵とすることになってしまいます。五節から、十節は四節の補足と思われます。神は心に知恵のある方、力の強い方、これは私たちが神が創造されたこの世界をつぶさに観察をするときにはっきりとそう言えることです。いわゆる一般啓示です。予備記は一般啓示に満ちている書ですね。五節から読んでまいります。神は山々を映されるが、山々は気づかない。神は怒ってそれらを覆される。造山運動でしょうか、あるいは山崩れ、雪崩などがあったんでしょうか。六節、神が地をそのもといで狂わせられると、その柱は揺れ動く。その柱とは 地の柱です。当時の人々がこの世界、地球というものをどんなふうに考えていたのかが表されています。素敵な表現でありますが、同時に当時の常識であったと思われます。大地震が起きる、それはその柱が揺れ動いているからであるという考えです。非科学的であると思われるかもしれませんが、しかし聖書は決して誤っておりません。なぜならこれがその時代の常識だったからです。7節に参ります。太陽にお命じになるとそれは昇らず、星もまた封じ込められる。神はただ一人で天を延べ広げ、海の大波を踏みつけられる。一人で天を延べ広げ、これまた当時の宇宙観を表していますね。砂漠の民の住居は天幕でありました。私も学校の運動会で先生方と手伝って一緒に天幕を、テントを張るということをしましたが、当時の人たちは移動するごとにこのようなことをしていたわけです。天幕を、幕を延べ広げる、この宇宙世界を見ますときに、ちょうど当時の方々がそうしていたと同じように、偉大な創造主なる神はそうしてこの天幕をお作りになった。当時の宇宙観を反映していますね。また海の大波を踏みつけられる。9節、神は牡牛座、オリオン座、スバル、それに南の天の間を作られた。2行目の天の間については、37章のところに、つむじ風がそこから吹いてくると記述がありますので、おそらく、南風の源というような意味だろうと思われますが、新教大学聖書は南の星座を作られたと訳しています。そうかもしれません。さて9節の1行目です。星座に関心のある方は、おと思われたかもしれませんね。まずは牡牛座です。牡牛座はあまり知られていませんが、別訳があります。それは熊座。熊座には2つありますよね。大熊座と小熊座です。大熊座の腰からこの熊の尻尾ですね、ところまで、別名、北斗七星と言います。ですから、文語訳とか、そういう聖書はですね、北斗と訳しています。まあ、こちらの方のが分かりやすいかもしれません。オリオン座。これは分かりますよね。オリオンの三つ星、有名です。スバル。スバルがカタカナではなくて、ひらがなで訳されています。どうしてですか？日本語だからです。そこで、スバルって書いておきました。これがそうです。スバルっていうのは一字で表す漢字があるんですが、日本語のスバルっていうのはそこから来ています。場をベにすれば滑る、つまり統合しているっていうわけですね。肉眼で見ますと、まあ、視力の弱い人は4つぐらいしか見えないんですが、普通は6つ見えるんです。6つ星が有名です。これをマークにしているのが、社名が変わりました。以前は富士重工と言いました。スバルという会社のマークですね。6つ星です。星を6つですけれども、もっといいもので見ますとね、星が数百見えるんです。星が数百。だから、 プレアデス星団というんですね。日本ではスバルと言います。これはまあ余分かもしれませんが、皆さんもしかすると聖書納言の枕草子お読みになったかと思います。そこにですね、花は何々とかありますが、星はスバルというふうに聖書納言は書いてるんですね。ですからそういう日本においてもそういう時代から知られている星です。スバルは日本語です。だからひらがなでスバルとなっております。5節から9節まで、ヨブが言いたいこと、それは10節にあります。大いなることをなさって計り知れず、その苦しい御業は数えきれない。苦しい御業。苦しいとは不思議です。素晴らしいです。大いなることをなさって計り知れず、その素晴らしい御業、人間から見るとまさに不思議でありますが、数え切ることができない。創造者は素晴らしいと同時に、創造者は絶対者です。創造に神の知恵が表現されています。創造に神の力を認めることができます。4節、神は心に知恵のある方、力の強い方。ヨブは神をそのように知り、認め、神のように知恵を持って力を持つ人間として生きていくことを求めたのでありましょう。それは我々クリスチャンも同じですね。さて、第9章の今日のテーマであります二節の後半です。もう一度お読みいたします。しかし人はどのようにして神の前に正しくあり得るのか。ヨブは神の前に人が正しいとされる、それはあり得ないと今思っているわけです。この時点においては神は恐れ多いお方であります。偉大なお方です。そのお方があなたは正しくないとされるならば、誰も口答えをすることはできないですね。しかしながら私たちは聖書に新約聖書があります。そこで新約聖書を開きます。ローマ人の手紙の第3章21節から24節の箇所です。ページは301ページ。ローマ人への手紙第3章21節お読みします。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて、神の義が示されました。律法とは関わりなくとは、律法を行うことによって得る義のことを指しています。行いによる義であります。しかしそれとは関係がない。無関係である。無関係の神の義が示された。しかもそれは律法と預言者たちの書によって明かしされていることであるとパウロは言っています。律法と預言者たちの書とは旧約聖書です。旧約聖書によってすでに証言されている、旧約の時代からすでに証言されていた神の義、人間が打ち立てた義ではない、人間の義ではない、我々が個人として打ち立てる義でもない、全くそれとは無関係の神の義です。 22節から説明されます。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。ポイントはですね、信じるすべての人に与えられるということですね。この神の義は神によってプレゼントされる、はい、受け取ってください、受け取りなさいという、与えられるものだということです。努力して頑張って、そういう行いによって勝ち得る義ではない。そうではなく、神から与えられる義だから、人間の義ではなく神の義なのです。なぜ神はそうなさることがおできになるんでしょうか。23節24節に書かれています。お読みします。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。先ほど賛美歌を歌いました。私たちを清め得るのはイエス・キリストの血他になしと歌いました。そうです、イエス・キリストの十字架の贖罪、その血なくして人は誰もですね、神の前にあなたは正しい、義と認められることはないんですね。神の恵みによりとありますように、神の恵みとして与えられる贈り物、プレゼントとして神の義が私たちに目の前に提供されているのです。それをありがとう、感謝して受け取る、受け取るときに神はその人物を神の義を持っているものとして、あなたは義であると宣言してくださるんですね。これを義の任用と言います。義を与えられた人物は以降、神との平和、神との素晴らしい関係を喜び楽しむことができます。神様との幸いな関係を得ている、それこそがまさに義なのです。義の状態です。ヨブはビルダデに、人はどうしたら神の前に義と認められるのか分かってるんだったら教えてほしいと言いました。しかしビルダデはヨブにそれを教えることはできなかったのです。だからヨブはいよいよ混乱、誤解と混乱の中に入っていってしまうわけですね。予備期はまだ続くわけですが、私たちは幸いに主イエス・キリストにある贖罪に預かり、神の前に義と認められている。そして今日もパンとブドウ酒を通してそのことを覚える、記念することができる、神を心から喜び礼拝することができる、本当に感謝であります。お祈りします。私たちの父なる神様、ご自身を喜び、あなたを心から褒めたたえます。人はいかにしてどのようにして神の前に義とされうるのか、その問いに対する答えは主イエス・キリストの十字架の贖罪、あなたはそれを私たち人に示されております。私たちは喜んでそれを受け取り、義と認められ、今大胆に神の前にあなたを礼拝することが許されていることを感謝いたします。 これ以上素晴らしいことは他にありません。心から感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。